ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうも、こんばんは、ヨーロッパ企画の上田です。はい、大変な事態になってしまいまして、今日は僕一人で放送させてもらうことになりました。というのも、あ、しかも今はもうすでに1月3日の深夜、1時56分、つまり 1月4日ですね、もう日曜日です。これはもう、あの土曜日、本当は本来ならば更新しなければいけないというのに、もうすでに日曜日になってしまっておりまして、大変申し訳ありません。はい、このような、ね、事態になってしまったのはですね、ひとえに、まあ、石田くんのせいかなという感じですね。石田くんがこの試験放送の更新係なんですけど、石田くんにね、ちょっとね、今日、まあ、あれもう土曜日になってるなと思って、ちょっと気がついて僕がメールしたんです。そうするとですね、石田くん、まあ、僕がメールしたのは、試験放送じゃない？僕はいつでもいいよっていう感じで石田くんにメールをしてみたところ、石田くんから返ってきた返答が、こちらですね。お疲れ様です。僕、長野にいます。ごめんなさい。一発目なのに、ごめんなさい。よろしくお願いします。という、もう、のんきなメールが返ってきまして、これ、そうなんですよ。しかも、年明けから、週刊ヨーロッパっていう、ちょっとね、枠を変えて、それで放送しようっていう話に、本来ならば、なっていたはずなのに、その一発目なのに、ごめんなさい、よろしくお願いします、と。という、ちょっとふざけたメールが返ってきました。これはいかんということで、僕、諏訪さんとね、これはもうちょっととりあえず諏訪さんに相談だと思って、それでさっき、諏訪さんの住む、前川村の方にちょっとね、直接押しかけてみたんですね。そしたら、ドアは開いてたんですけれども、諏訪さんの部屋の中はもう、もぬけの殻で、で、ヨーロッパハウスに、戻ってきても諏訪さんはいなく、でちょっとね、日記を見てみたら、日記、諏訪さんの日記によると、今日は実家に帰ってきた、明日は僕が、あ、明日は親が僕の下宿を見に来ると言い出したというふうに書いてまして、これつまり実家っていうのは諏訪さんは奈良なんで、今ね、そうなんですよ、諏訪さんは奈良に、そして石田君は長野にいる。で大俊君はね、ちょっとね、連絡がつかないということで、僕がこれね、一人で放送するというちょっと異例の事態になっているんですけれども、まあでもね、時々、まあよく僕が抜けさせてもらって、石田君や諏訪さんや大俊君やらにちょっとこうね、放送をお任せしてしまう時もちょっとこれまでは結構あったので、今日はまあそれのね、ちょっと恩返しと言いますか、僕がちょっと僕に任せてよというような感じで今日は放送してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速ですが、コメントの紹介をしてみましょうかね。コメントは、いただいておりますかね。ちょっと今、見てみましょうかね。コメント、あ、3件コメントいただいてます。はい、まずはウーアンさんですね。はい、スネッターを集めていたのですが、この制度はなくなるのでしょうか。たまにでいいので存続してほしいです。あー、スネッターっていうのはもうすでにね、これ何のことかわからない方もいるかもわからないですけれども、データですよ、携帯の待ち受け画面にしていただく用のちょっとステッカー的データ、これをコメント採用された方には お渡しというかお送りしてたんですけれども、これはなくなるのでしょうかと。これは続けます。はい、諏訪さんがね、毎回素敵なデータを作っているので、それをまた諏訪さんが作ってですね、皆さんにこうコメントを書いていただいた方に、お送りしようかなと思っておりますので、存続させていただきます。はい、そして大俊さん、若手で大変だと思いますが、同世代の演劇人で活躍している大俊さんの声を聞くと、こちらも頑張らねばと思います。あ、そうか、ウーアンさんは演劇人なんですね。同世代ということは、ウーアンさんも22、3歳ぐらいなんでしょうかね。そうなんですよ、大俊くんはね、演劇人、まあ今まで、そっか、でも、作品としては、過去にまあ3作、1作目がグアムで見つけた奈良のボール、そして2作目が、虎の抜け穴、3作目がこの間の あれ何でしたっけね、予知になかったデジャブというもうすでに3作品をものしておりまして、そうですよ、これソリのね動向も気になるところなんですよね。今後ソリはね今ね、しかもね、そうなんです、年末になんかソリやるとかやらんとかって大俊君と松田君で言ってたんですけど、結局なんかやらなくなったみたいで、これがねソリの動向は僕らもすごく気になっているところでね、ぜひ続けていってほしいんですけど、ちょっとまあこの辺はまた今後大俊君にもちょっと探りを入れてみたいと思います。はい、そして続きまして、アルフさん、はい、カウントダウン直前に時計が消えたのはやはりアクシデントなんですよね。あ、これはですね、カウントダウンイベントボーイズミートガールズのですね、ちょっとねカウントダウン直前にトラブルがねこれあったんですよね。これはねそうなんです、トラブルです。あのドッキリも控えてたんですけど本気トラブルですね。これは、まあ、説明しますと、本来出る時間の1分前にねカウントダウンの時計が出ちゃったんですね。でこれはもう連絡のちょっと行き違いがありまして、僕いや石田君いや、まあ、辻さんもきっとそうでしょうね、ちょっと血の気が引いてですね、それでドッキリもしかも時間がずれていますっていう、そういうねちょっと時間差を利用したドッキリだったのに、さらにそこに加えてこのアクシデントがあったので、ちょっとねかなり二重三重に時間軸が発生してしまって、ちょっとややこしい思いをさせてしまって本当にちょっと申し訳なかったなと思っておりますが、はい、それでもまあ、ふわっとした年越しも良かったです。もう本当にすいません、どうも、もうこれはすいませんとしか、はい、言いようがありませんが、ちょっとまあ来年はまたねちょっと頑張っていきたいと思います。また来年もきっとやるんでしょうね。はい、なのでちょっとこれに懲りず、僕らの方でも対策を再び練り直しますので、ぜひまたいらしていただければと思います。はい、終演後そうですね、初詣も堪能させていただきました。上田さんに握手してもらえて嬉しかったです。ありがとうございました。いや、こちらこそどうもありがとうございました。こういうのはね本当にねあれなんですよ、こう僕としては、まあ、普通にねまあ、めっちゃやりたいんですよね。あんまりこうほら人とね握手させてもらう機会なんかないじゃないですか。でかといってねなんか終演後とかにお芝居の例えば終演後にロビーに、まあでも立ってる時もね全然あるんですけど、なんかこうどういうんですかね、終演後にこう、ロビーに立ってると結構関係者の方が来られて、例えば名刺を僕がもらってっていうような風景にどうしてもなっちゃうので、なんかこうねせっかく終演後にこうお客さんを出迎えたいのに、なんか名刺もらってるちょっと商売気出したやつがおるみたいな見え方になってもちょっと良くないなと思って、それであんまり最近はちょっと終演後にはなるべくロビーにはちょっと出ない感じにさせてもらっていて、なのでねちょっとねそうカウントダウンイベント終わった後でみんなでね初詣に行きまして、その時にこう結構いろんな方に僕や諏訪さんや石田君や、まあ、他のみんなもちょっとこう話しかけてもらったりして、でね、写真撮らせてもらったりとか、そんなのはすごいありがたかったですね。ちょっとこういうことはまたねぜひイベントとかなんとかちょっとねやってみたいなと、やっていきたいなと、勝手に思ってます。ちょっとヨーロッパ企画みんなにこれは投げてみようかな。公演、大きい公演が結構ね最近増えてきたんですけどね、例えばこの間って今言いましたけどね、劇的ラジオで長野さんや本田くんが、クリスマスに寂しい人集合とかって言って同志社大学のクリスマスツリーの前でお客さんとみんなで集まってなんかこう触れ合うみたいな、そういうちょっとね羨ましいことをやっていたので、ああいうことはすごいちょっとねタイミング見てぜひやっていければなと思っております。まあそんなね風に考えておりますので、ぜひぜひ見かけたら声をかけてもらえれば 僕らはすごい嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、これはゆうこさん、カウントダウン公演お疲れ様です。自分に重ね合わせてしまいちょっと泣きそうになってしまうのもあり、まさにボーイズミートガールズでしたねと。辻彩乃さんの歌声もふんわりしていて優しい年越しでした。これはそうですね、本当にそうなんですよ。辻彩乃さんのねウクレレでの歌声で年越しっていうのはあんまりね、どういうんですかね、年越しって普通ガーッとこうライブやって、もう散々パラ盛り上がって 3-2-1 っていうのがすごい多い中、まあ、僕らはちょっとねそういう柄でもないかなとか思って、それで辻彩乃さんにちょっとゲストで出ていただいて、それで歌声でね年を越させてくださいというようなことにさせてもらいました。客席からねぜひ見てみたかったんですけどね、どんなことだったんでしょうかね。はい、本田さん一人だけうっとり顔で辻さんを見ていたのには申し訳ないですが正直笑いましたと。そう、本田君はね辻彩乃さんがすごいもともとファンで、京都大学で一時辻さんがライブをやっていらした頃に声をかけたことがあるぐらい本田君は辻さんのファンで、あと酒井君もそうなんですけどね、そんなような、まあ、僕らの勝手な願望も叶うというそういう、一石二鳥の年越しでした。はい、そうですね、書き込みはそんな感じで、カウントダウンイベントの書き込みが多いですね。カウントダウン来ていただいて本当にどうもありがとうございました。700人ぐらいだったかな、700人弱ぐらいのお客さんに結局来ていただきまして、しかもね終わった後の初詣も皆さんね繰り出していただき、あとじゃんけん大会ですね。じゃんけん大会はもうすごかったですね。それもね結局300人ぐらい来られたのかな、300分の5で福袋が当たるじゃんけんに皆さん参加していただきまして、もうグーやらチョキやらの乱れ咲きの結果5名の方に福袋が行き渡ったというね、すごく、あれも嬉しかったです。また、そんなこともね年明けてやっていきたいなと思ってますので、ぜひぜひお願いします。では、まあ、トピックいきましょうかね。今日は、まあ、みんないないので トピック1個だけですけれども、はい、トピックはこちら、次回公演のタイトル早くも決まる。はい、これはもうトピックっていうかもうね告知に近いものなんですけれども、タイトルがですね、次回公演ヨーロッパ企画第27回公演円形舞台のタイトルがですね、ボスインザスカイというタイトルに決定しました。これは会場に来られた方は、もう皆さんご存知かなと、チラシが挟まれておりましたのでね、ご存知かなと思いますけれども、ボスインザスカイというお芝居を、今度の春にヨーロッパ企画本公演としてやらせてもらうことになりました。はい、まあ、タイトルこれはね結構ねすんなり決まりまして、まあ、ボスが空にいるというタイトルなんですけど、でもねそうだ、英語にするか、日本語というかカタカナ表記にするかすごく迷って、それで結局今回も役者みんなにメールでアンケートで投げてみたところ、結構ね半々だったんですよ。で土佐さんとかは英語が絶対、これはもう新機軸なのでもう英語にしよう、で諏訪さんとかはカタカナが可愛らしいとっていう意見がいろいろありまして、ただまあ中川春樹の、カタカナがいい、なぜならばボスを英語にするともうすごい缶コーヒーのボスに見えてしまうからという意見を、それも最もだということで、カタカナのボスインザスカイというタイトルに決定しました。はい、ちょっとねこれはまあ円形舞台っていうのもあって、まあまあ新機軸って言うとあれですけど、今現在もう早速ねちょっとね考え中なんですけど、かなり今までとは全然風合いが違うお芝居になりそうだなというふうに思ってますね。なんかね、多分ねこれはいいと思いますよ。もう準備期間もね十分にあるんで、すごく代表作になると思います。はい、なのでぜひともこれは見に いらしていただければと思います。今年は2回本公演があるのかな、はい、の1個目ですね、ボスインザスカイにぜひぜひご来場ください。何かねこれに関してそうだまた企画というかね、いろいろ宣伝やらちょっと盛り上げもしていかなきゃいけないので、ここからはまあショートショートムービーもその前にありますけれども、結構まあヨーロッパ企画の向く方向としては、ボスインザスカイに割と向かっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、今日はねとりあえずそんなところで終わろうかなと思ったんですけど、ただそっかもう全然時間がねまだまだあるので、まあ、やっぱ一人ではなかなかね話が膨らまないってこともあり、ちょっとね今年そうなんですよ、まあ年間まあ去年も、本公演としてはあんなに優しかったゴーレムだけですね、1個本公演としては1個なんですね。まあまああれがありましたか、シワジモーカーはありましたし、まあカウントダウン公演もありましたけれども、本公演としては1個だけだったりとか、ちょっとね最近うんなんかね公演の本数がねちょっと少なくなってきてるなっていうのが僕としてはだいぶまあ、気になっているところで、そうなんですよね。だからほんまね新作年に3本ぐらいやりたいところなんですけど、っていうのをねここで勢いに任せて言って、それをお前が書けないだけだろうっていうことになるのでね、そういうふうに、思ってるぞっていうことにとどめておきますけれども、まあそれぐらいの気持ちはやっぱりあるので、まあまあそうなんですよね。本公演に変わる何か、こういう、例えばカウントダウン公演みたいなコント公演であるとか、あと長野さんがね、なるみさんとケセラセラ日和というお芝居をやったりもするんですけれども、そういったですね、ちょっとこう、いろんなね、活動、しかもかつてないというか、こう、過去にあんまりやってこなかったようなことをちょっと、まあそうなんです。ヨーロッパ業11周年目に入りましたから、そろそろ2周目突入で、1周目とはね、同じ走り方してもあんまり良くないなということで、ちょっとね、ふざけた走り方というか、くだらない走り方もね、2周目なんで、できたらなと思ってまして、なのでまあまあ本公演はだから、あれですよ、年に2回ぐらいやりながらも、その間ちょっとね、かなりいろんなことを仕掛けていけたらなというのは、みんなで言っていて、そう、これどんなんが、もう聞いちゃいますよ、どんなんが見たいですか、例えば、コント公演もっと見たいっすとか、あるいは、なんでしょうね、セリエ E みたいな、ああいうドリブルツアーみたいな、ああいうホームページ企画をもっと充実させてほしいであるとか、ラジオを例えばやってくださいであるとか、ね、なんかテレビをもっと見たいぞっていうことだとか、 DVD とかもうね別にあれなんです、本当にあんまりなんていうのかな、もう出たとこ勝負の感じなので、結構ねまあその重たった流れは決まってるんですけど、それ以外の流れって結構ね流動的なんですよ本当に。うん、来年、まあ再来年もそうかな、だからちょっとねヨーロッパこういうことをしてほしいっていうようなことを、書いてください、はい、こんな明けすけなことを聞く劇団もまあそんなにないと思うんですけど、僕らは聞きますね。もうそれはもうだってエンターテインメントを提供させていただく劇団としてはもうそれはやっぱりニーズに応えるというのはやっぱりぜひやっていきたいところなので、どんなことでも良いので、まあ、こんな風になってほしいとか、こんなことをしてほしいとか、もう、はい、何かリクエスト書いてください。それがヨーロッパ企画の今後の活動になんとなく、補助線を引いていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひそんな形で、よろしくお願いします。とにかく、活動の量をやっていきたいなと思っていますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんなところで終わらせていただきます。ヨーロッパ企画の上田でした。また来週、さよなら。